信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。以前、日本キリスト教団の社会委員というのを務めていたことがあります。数人いるその社会委員の中で、そのうちの一人は、日本キリスト教社会事業同盟という、そういうグループの理事を兼務するということになっていて、でまあ、その時は私がたまたまその仕事を任命されておりました。社会事業同盟というのは、キリスト教を背景に持つ社会福祉事業所が加盟して作っている団体で、毎年総会が開かれるし、様々な研修会が企画運営されている、まあ、なかなか活発な団体です。で、そこの理事になるということになって、神戸で総会が開かれた時に、まあ、それに参加をしたんですね。大体、参加される方々は施設長とか、セクションの長を務めるとか、あるいは理事長とか、そういう、まあ、大体長がつく人が多いんですが、その方々とこう食事をしたり、お茶の時間に親しくお話をさせていただいた、そういうことがありました。今言ったように、皆さんそれぞれの施設では、施設長とか主任とか、非常に重い責任を負っている方々なんですね。で、その打ち解けたついでに、こんなことを聞いてみたわけですよ。皆さんは、職場では大変重い責任を負っておられますが、ひょっとして、日曜日、教会でも何かお役がついているのではないですか？まあ、大体想像つきますよね。役員とか、教会学校の責任を負ったりとか、そういうことをしていますよという話をされる。で、じゃあひょっとして、日曜日も帰りが遅くなったりするんじゃないですかって言ったら、まあ、皆さん苦笑しておられる、ね。大当たりだっていう。そういうことだったんですね。まあ、教会あるあるってやつですかね。社会で責任を負っておられる方々は大抵教会でも責任を負うというような構造が出来上がってしまっている。で、結局、重責を担えば担うほど日曜日ですら安息できないっていうことになる。老基礎のレベルで言えば、教会っていうのはかなりブラックな、場所だし、キリスト教事業所っていうのは多くの場合ブラックなところが多いんですね。なんでかなって考えたら、キリスト教は奉仕ということを、まあ、適当に解釈してきたからだろうと思いますよ。奉仕っていうのはもうなんか無償労働、サービス残業そのものみたいな、そういう捉え方をしてきているので、キリスト教社会事業同盟に加わっている組織でも、まあ、そうじゃない。キリスト教の事業所でもかなりやっぱり労働者の権利は守られていない。そのくせキリスト教であるから平和だとかね、共生だとかいうことを言っているわけですから、まあ、実態と極めて矛盾しているっていうことは、まあ、ずっと昔からもしかしたら今でもそういうところがあるのかもしれないと思いますね。でまあ、私たち今ここは教会の場だから教会のことに話を戻すと、教会もそういう場所だと残念ながらかなりブラックな部分があるという中に、たまたま将来有望な若い人が礼拝に出席しようものなら大変ですよね。まあ、想像がつくわけですが、彼は必ず次の餌食になっちまうっていう、そういうことです。でも一方、その将来有望な人が敏感であれば敏感であるだけ 教会に漂うそういう空気っていうのは、まあ、極めてよく察するわけで、礼拝後にお茶の時間があったとしても、おいそれとそんな交わりの中には入らないです。ね、だって、たった一杯お茶飲んだだけで、ずっと教会の後継者として狙われ続けるなんて、そんなのは、まあ、たまったもんではないわけで、その辺の距離の取り方は大変上手なのかもしれない。困ったことに、そういう人たちにそういう思いを抱かせてしまっているのが私たちの方に原因があるっていうことになかなか想像が至らないっていうことがあります。良かれと思っているわけですからね、こっち側としてはね。だからお茶に誘っても残らないというのは付き合いが悪いぐらいにしか思えないっていうようなことも、こう笑い話みたいだけどね、でも現実にたくさんあるわけです、そういうことって。でその感覚の違いはもう絶望的だなというふうに思うこともある。私たちは信仰心からですよ、あくまでもね、本当にこれは信仰心なんですが、自分の属している教会が今後も末永くこの場所で続いていってほしいと願っているわけで、そのために全力を傾けているわけですね。で、そうやって多くの人が支えてきたし、現実そうやって支えられている。事実、その通りです。で、そういう人たちもやがて年老いて、次に担ってくれる後継者が必要だというのも、これまた切実なところで、どこでも本当にそうだなと思います。だけど、教会はそんなかつてのような、有望な若い人がたくさん集まるような場所ではなくなってきているわけで、そうするとやっぱりこのままでは教会を続けられなくなってしまうかもしれないという、こうじわじわーっとそういう不安感みたいなのがいつもこう漂うようになっている。地方にある教会の多くは、もうなんて言いますかね、もうそれが当たり前になっている。私の両親が所属している教会などもその典型かもしれないけど、このままでは教会が続けられないっていう危機をずっと感じている。困ったことに50年前から同じなんですけども、ずっとそれを感じているんですね。存在自体が危ういんじゃないかと言われ続けている。そして今では例えば東京をはじめとした首都圏にある教会にもその津波が押し寄せていて、北地区にある教会だって本当に存続を考えなきゃいけないよねっていう話題が上がるようになっています。教団も全体としてそういう財政力の低下とか会員の減少とかっていうことに関するデータはちゃんと蓄積をしてあって、例えば2030年問題なんていうふうに言われますけども、その頃を境にそれまでとそれ以後ではこうガラッと教会の様子が変わってくるだろうと。例えば私今64歳ですけども、あと5年後ですからもう70歳に手が届くわけですね。私たちよりも先輩の教師、私僕今60何歩って言いましたが、70代前半は珍しいんです。70代後半以降の人ばっかりで、ちょっと僕らの上の世代は少し空白的に人の層が少ないのです。でそれが私をはじめ70代になってくると、まあありてに言うと教師が少なくなって、現実に働ける動ける教師がいなくなるだろうということが、まあ、主な2030年問題の中身ですけれども、そういうことが現実に言われるようになっている。だからそれを何とかするために伝道に全力を挙げる決議とか、青年伝道に全力を挙げる決議とかやってきたわけですけれども、でもほぼ何の解決にもならなかったし、その傾向はますます拍車がかかっていくようになってしまった。何がどう間違ってしまったんだろうかというぐらいのレベルで、今非常に危機的な状況なんだというふうに、まあ、言われているわけです。 シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。今日読んだイザヤ書に書いてある言葉ですが、これは神はシオンを絶対に見捨てないと言っているんだってイザヤが断言した言葉です。女が自分の産んだ子供を忘れるだろうかと。仮に忘れたとしても神はシオンを絶対に忘れないっていう、そういう文脈でこれは言われていますよね。で、ひょっとしたらこれこそが教会の原点なのではないのかと思うんですよ。教会っていうのは神様によって集められたものだと、エクレシアだとよく言われるのですね。エクレシアというのはエクという言葉とカレオという言葉の合成語です。でエクっていうのはこう何々から外へっていう意味だし、カレオっていうのはこう呼ばれるっていう意味だそうです。だからエクレシア、教会はエクレシアであるっていう時に、教会はその場所から呼び出されたという意味なんですね。だから神様によってそれぞれの命の場所から呼び出されて集められた者同士の群れが教会だっていう、そういう意味になるわけですね。あくまでもそれぞれ我々は一人一人はそれぞれの命の場があって、そこから外に神様によって呼び出されて、呼び出された者たちが集まったところが教会なんだ。それぞれの命の場というのは教会の外にあるわけで、あっていいわけです。あるべきなのかもしれない。でもそこから呼び出されてここに集まるということに意味があるんだ。それが教会なんだっていう、そういうことを指している。ということは、神が呼び出してくれさえすれば教会は教会として存続できるっていう意味なんですよ。人間の思いがどれほど主観的であってもそんなことは関係なく、神が一人一人を呼び出して集めてくだされば、そこに教会は完成する、存続するっていう、そういうことなんだろう。ただそうは言っても現実にはそうじゃないっていうことですよね。なぜなのか。なぜなら教会も組織だからでしょ。組織として形作ったからですよ。持ってしまった財産は管理しなきゃなんない。ね、まだ、この礼拝堂はね、12年ですかね、経ったのがね、それ以前のは非常にボロボロだったという話を、聞かされていますけども、そうなるわけですよね。建物はやがて、朽ちるし、手入れしなければダメになるわけですよ。手入れするには、どうしたって費用がかかる。経費が必要になるわけですね。あるいは牧師をやってれば金もかかるわけです。当然ね。人件費っていうのが下がってくる。であれば、それ相応に集金しなければ成り立たなくなる。別に教会だからそうではなく、どこだってそういうことですよ。で、それが、見合うだけのものが集まらなければ続けられないっていう、単純にそういうこと。で、それは教会もそうだっていうことになるわけですね。だからどっかで無理してその奉仕だっていう、ビジレイクでごまかして、まあ、ありていに言えば搾取するっていう構造がキリスト教会やキリスト教事業所の中にそういう姿勢があってしまったわけですよね。非常に問題だと思いますね。そうなってしまうことは、まあ、考えればあり得る。でもそれは、まあ、神様の責任じゃないわけで、人が立って人が組織した人間の側の責任なのであって、でその人間の企てをもし神様が祝福してくださるというのであれば、我々はその祝福に絶対的な信頼を置く以外にないわけですよ。 だからその人間の責任のゆえんたる事柄をことごとくなくしていっても教会は教会としてある。なぜなら神が呼び集めてくださればそれは教会なのだから。神はしかも忘れない、イザヤが言うみたいにね、神は絶対忘れないっておっしゃってくださるのであればなおさらそれはそうなんだっていう、そういうことなんでしょうよね。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。これは使徒言行録、今日読んでいただいた箇所ですね。これはしばしば原始共産性なんていうふうに呼ばれたりします。人たち、弟子たちに聖霊が下って動き始めた教会、初期の教会の姿っていうのはそういうことだったんだろう。で、そうやって維持されてきたんだろうなと思います。でも学者たちは、この原始共産性は長くは続かなかったと言います。まあそうだろうなと思いますよ。その後の教会の歴史を見れば非常に明らかですよね。エルサレム教会は非常に困窮をしていたことがパウロの手紙を読めばわかる。だからパウロは異邦人伝道者パウロってこうなんか勇ましく地中海世界の至るところに出かけていって教会を建てたっていうこと、まあ事実そうなんだけれども、それはエルサレム教会を助けるために各地に教会を建てて、そこから献金を募ってエルサレム教会に持ち帰るっていうことも非常に大きなミッションだったわけですよね。でそれは両方とも相関関係にあって、だから伝道が進展したし、だからエルサレム教会も助けられたっていう、そういうそこは切っても切れない関係。どちらかだけが取り上げられるのは本当は正しくないわけですよね。両輪だったわけです。だからその頃からそうしなければ存続できないっていうのは、もう教会のスタートの段階から今この2000年を超えて21世紀になっても状況は変わってないっていうことなのかもしれない。ただ、ではこの原始共産性の精神みたいなもの、それも教会は失ってきたのかって言ったらそうではないでしょう。そう思うんですね。共有する中身、今日のところで言えばですよ、畑を売ってその売上金を持ってきてみんなで共有したって書いてあるわけですから、その意味ではこうプラスの部分ね、それを共有したとは書いてあるけど、それだけではないでしょ。教会はマイナスも共有し合ってきたんだ。で、このプラスとかマイナスっていうのはこれはあくまでも人間の価値観から見ての話であって、どちらも共有してきたんだ。つまり喜びも感謝も重荷も苦難も共有してきたんだ。でその結果、この世的に見れば教会は成功する組織ではなくなったかもしれないけれども、必要な人にとってはよりどころとなり続けたし、その必要性がますます増していっているんだっていう、そういうことなんだと思うんです。そこに教会のむしろ存立の意味があるんじゃないのか。神様が教会を用いる意味っていうのはそこにあるんじゃないのかな。私たちはこの場所で礼拝を捧げる。そして礼拝のたびに神様から誠の祝福を受けて、その祝福を力にしてこの一週間をそれぞれの命の場で生きていく。あくまでも神様によって呼び出された人たちですから、呼び出された場所で集められて祝福を受けてまた散らされていく。元いた場所にこう送り出されていくわけです。そのことの方が多分教会には大事なことなんだろうと思うんですが、そうやって神様の祝福を受けて送り出されていった先々でいろんな隣人と出会う。そして、 そこでまたプラスもマイナスも共有し合う、感謝も重荷も共有し合う。そうやって出会ってきて、うまくいったこともうまくいかなかったことも全部が神が与えてくださった宝として再び呼び出されてここに集められる。それをこう繰り返していく、それが教会という場所なんだと、そういうことですよね。もちろんその場所を維持していくためには本当に苦労をするわけですけれども、しかし中身はそういうことなんだ。大事なことはそっちなんだだということ。これはいつでも私たちが確認する必要のあることなんだと。つまり私たちが命の場で出会ったこと、うまくいったこともうまくいかなかったことも全部持ち寄って、それを共有して祝福を受けてまた散らされていくっていう、これを繰り返すことこそが、まあ、教会の意味なんだと。そのことをいつも覚えていたいと思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、教会を教会としてあなたが立て導き続けてくださることに感謝します。私たちが今から出かける先々で、あなたが与えてくださった出会いという宝を分かち合い共有してあって、教会の生きた命とならせてください。復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。